本日9月6日月曜日、時刻は23時20分を少し回ったところでございます。タイムマシン部生放送開始でございます。本日ね、ちょっとあのいろいろ機材トラブルがありまして、開始時間が約20分も遅れたことを本当に、申し訳ございません。タイマー新聞、普段は、何度も言ってますが、私白井と目の前にゲラゲラ笑ってる AD 笠原君と、そしてユーストリムコの3人で、いつもやってるんですが、ついにユーストリムコの堪忍袋の尾が切れて、なんだと思ってんのと。夏休みの間どこにも連れてかないで私のことを。奥多摩には連れてったじゃん、奥多摩連れてったって。私はずっと仕事していたんです。あなたのために浴衣も買って水着も買って楽しみにしていたのに、結局夏の間ずっと配信に使われてるだけ、ウィーってなりまして、ちょっとユーストリームの調子がかなり悪くてですね、なんとか復旧して、今無事になんとか始められたようなので、申し訳ないんですがね、いつもよりちょっとだいぶ遅れて始まっちゃったんですが、どんどん頑張ってまいりましょうというところなんですが、夏休み終わっちゃいましたよ。なんだかんだでもう9月の1週目ということは、2学期がもうみんなは始まってるわけだね。夏休みデビューをした子はいっぱいいるんじゃないの。夏休みの間にこういろいろ変えてね、2学期からこうちょっとクラスの中のポジションを変えようみたいな。1学期の間はずっとクラスの隅っこで迷路書いてるだけだったけど、ちょっと主役を狙おう。お前ずいぶん大部屋から、大部屋俳優から月9の主役までなんとか上り詰めようと、お前ずいぶん早いな気が。まあね、夏休みの間に髪の毛を金髪とかにしてね、で意気揚々と2学期登校したら誰にも気づかれないという。すごいなと。真っ黒の髪の毛からド金髪にしても気づかれないことってあるんだなみたいなね。まあそういう子もいっぱいいるだろうけど、夏休みデビューってのはまあどうですか、皆さんやったことありますか。まあ別に髪の毛の色変える以外にもまあなんかいろいろあるでしょ。例えばこう海にいっぱい行って肌をちょっと小麦色にしてね、ちょっとこうあの体育会系に見せてみたりとか、まああのなんつってね、40日間ぐらい会わないから結構そうでしょ。だって夏休みの間は40日間ぐらいでしょ。だから丸々40日間会わないとやっぱりなんつうの、あ、笠原くんの笑いはその間友達と遊ばないんだっていうこと。当然でしょ。そりゃ夏休みの間いっぱいいるでしょ。40日間会わない友達なんてクラスの大半は40日間会わないでしょ。だってでさ、そういう中でこうちょっとでもやっぱり変わってると、ちょっと痩せただけでも印象が随分変わるじゃない。だけど最近思ったんだけど、俺がもし小学生だったらどういう夏休みデビューをするか。あのね、やっぱりね、髪型変えたりとか、まあなんていうの、ちょっと痩せたりとか筋肉質になるぐらいじゃ、言うてもまあまあ2日間ぐらいじゃん、話題になるのは。お前ちょっとなんか垢抜けたなみたいな、小学生垢抜けたって言葉知らないし、お前なんか変わったなみたいなのを言ってくれるの2日間ぐらいじゃん。俺はねちょっと違うと思う。この夏休みデビューはどうだろう。ね、夏休みまあ40日間ありますよ。その間で超体を鍛えるんですよ。ただ体を鍛えるっつってもまあ別になんていうの、そんないっぱい筋トレしたって見た目が大して変わらないし、小学生ぐらいじゃまあたかが知れてるから、筋トレとかじゃなくて超徒競走の練習をするんです。例えば僕なんかは小学校まあ4年生ぐらいの時の記録だと 50m 走がまあ10秒30とか、ちょっともうギャグみたいな数字だったわけですよ。あの一生懸命走っても体育の先生に、白井くん一生懸命走れって言われるようなタイムだったの、10秒30とか。だけど小学生の時ってさ、みんなもそうだけど、走るフォームとか全然気にしないじゃん。とにかく手をいっぱい振りゃ速くなるって思ってる。とにかく足を速く動かせばタイムが縮まるとか思ってるわけでしょ。で特になんかさ、走るための筋トレとかもしてないじゃん。だけどそういうのってちょっとわかる専属のコーチがつけば多分すげえ速くなると思う。絶対そうじゃん。たかが小学校、まあ、4年生ぐらいとかでも、ね、たとえ小学校4年生ぐらいでもちゃんとしたコーチがついて走り方のフォームを教えたりとか、なんかちゃんと筋トレとかさせたら、俺多分10秒30から8秒フラットまではちょっと欲張りだけど、8秒30ぐらいまでは縮められると思うんだよね。2秒ぐらい。あ、今ちょっとツイートに夏休みデビューじゃなくて2学期デビューだろうっていう。そう、夏休みデビューだと夏休みでデビューする人だからね、夏休みで変わる人だから違うね。そう、2学期デビューだ、ごめんね。10秒30から8秒30のその2秒って相当でかいけど、だけど不可能じゃないと思う。40日間ちゃんとトレーニングして専門のコーチがついたら 結構いけると思うんだよ。で小学生たちにとって50メートル走2秒縮まるって多分大事件じゃん。だってあの頃ってクラスのパワーバランス足の速さだいぶ関係してたよね。だいぶそうだよね、あの頃って。あの算数の暗算の速さか、あの足の速さか、カードを出すのキラの所有数かみたいな頃じゃん。でまあなんかその2学期の最初の体育の授業とかで 50m 走でその2秒縮まった記録をみんなに見せるわけだよ。でみんなはざわつくわけで、あいつどうしたんだって、あいつ鍛えてたんじゃないかみたいな。だからそれも一切言わないの、俺が鍛えてたってこともこれ絶対守ってね、絶対言わないの鍛えてたってこと。でその代わりに手にいつも左手の手のひらにいつも包帯をぐるっぐるに巻いとくの。で左手の手のひらの真ん中になんかあの大の大冒険みたいな竜の紋章みたいな書いとくのよ。ねっね、なんかプールとかプールぐらいでもダメだな、なんかあった時、ね、じゃあなんかクラスの誰かが転んで怪我して膝をすりむいて血が出た時にこう何にもこう絆創膏とか包帯がないって時に、しょうがないこれを使うかってその包帯をシュルシュルシュルってね取って、その子に、ま、なんか女の子の足とかに巻いてあげて、で自分はずっと左手を隠しとくの、左手手のひらだけど、ちょっとなんかの弾みでちょっとそのなんか竜の紋章みたいのが見えると、多分だよ、小4ぐらいまではあいつなんかに目覚めたんだ絶対なるで。いやこれが小学校5年生ぐらいなら、うわあいつなんか小5にもなってなんか手のひらに紋章とか書いちゃってるよってなるけど、小4ぐらいでね、あのその前のだって体育の授業で2秒縮まってんだよ足の速さが、なんかあいつの肉体の変化が起きてんだよ。でその包帯をなかなかね取りたがらないのに取ったらなんか竜の紋章見えたら、俺多分これは1週間は話題になると思うんだよ。いや日焼けして髪の毛染めても2日で終わる話題がね、ちょっとのその努力と手のひらの模様紋章みたいので1週間ぐらいは多分尾行とかされるよね。あいつの身に何が、なんかあいつの家はひょっとしたらそのなんか勇者の血を引いてて、この夏であいつ目覚めたんじゃない。だから弟とか使ってさ、ね、あのなんかあの深夜の学校、深夜まで行かなくて深夜は無理だから、なんか夕方の放課後とかでさ体育館裏で超能力の練習をしたこうしてる姿を、だから弟黒子役で使ってなんか左手のひらの竜の紋章をハーって当てるとコンクリートブロックがバタって倒れるみたいのをわざとちょっとこう覗かせたりすると、もう多分学年で噂になるよね。ただこれが使えんのは小4だよね。小4が俺ね、なぜなら小4の俺は騙されると思うから。だって小4ぐらいって毎日ワクワクしてる頃じゃん、なんかが起きるんじゃねえかって。あれ俺これ雷神王の話したばっか、
知らねえよ
雷神王の話。俺どこでしたんだ、どっかでした記憶あるんだけど、あの雷神王っていうロボットアニメがあったんだけど、それがなんか学校が変形するロボットアニメなんだよ。もう夢があるでしょこれ、ほんとすごいと思う。これあれだ、前4畳半で一回喋ったんだ、あとなんかユーストリームで一回喋っちゃってるかもしんないけど、雷神王って昔絶対無敵雷神王ってロボットアニメがあってさ、小学校が変形してあのロボットになるっていう夢なんだよ。でそれが6年3組かな、6年3組が地球防衛組ってなんか宇宙人に任されて、教室がオペレーター室に変形して、ある日急に選ばれたそのどっかの学校の6年3組が地球を守ってくって、で選ばれた3人の子供がその学校が変形してロボットになるやつに乗っかって戦ってくっていうロボットアニメが昔俺が小学校の時流行ってたんだけど、俺もう毎日思ってたから、今日うちの三原小学校が変形すんじゃねえか、だって俺6年3組だしずーっと思ってたもん。雷神王6年3組かだったかちょっとごめん定かじゃない、何年3組だったんで、ずーっと3組だったんだよ。で俺小学校1年生から6年生までずっと3組だったから、ずーっとこういつになったらうちの学校は変形するんだろうってやっぱ思ってたから、
プールが開くんだろ
う、そううちいつプールが開くんだろうって。だから多分小4ぐらいまでだったらこの2学期デビュー通用するんだよね。これだからさ、うちのリスナーが、うちの聞いてくれてる子が一番下で、タカちゃんとかがもう中学校1年生になっちゃったもんね。ね、小学校6年生だったタカちゃん。今、一番下小6ぐらいいるのかな？どうなんだろうね。小4ぐらいの子がいたら、ちょっと試してほしくない？あ、もうでもあれだ、夏休み終わっちゃったから、だから小3の子か、今もし小3の子が、もしくは弟に小3がいたら、あのお兄ちゃんが今聞いててね、中学生ぐらいのリスナーで、弟がもし小3で、お前2学期でちょっとクラスでポジション変えたくないかと お前のそのなんかあのねいっぱいいる中の一人じゃなくてなんか注目されたくねえかって言ったらこれを試してほしいんだよね。でどれぐらい今の小学生は騙されっかってだって俺幽霊になったら夢があれだもん、子供たちに超能力を自分は使えるんだと思い込ませるっていう、それが俺の夢だもん。俺だから死後もすごく楽しみだもん。もし俺がこう死んじゃっても幽霊になったら俺は誰か驚かせたりとか怖がらせるんじゃなくて、まあ、僕もそうでしたけどカメハメハの練習とかするじゃん。
一回は
するじゃん。カメハメハ出せんのかなって、なんかクラスの中のちょっとほらいろんなことを物知り博士がさ、あれは木って言ってね昔の中国武術では当たり前のように使われていたんだよとか言うじゃん。え、じゃあ切ってみんな持ってんの？持ってるよ、僕も君も持ってるんだよとか言うと、家帰ってそれはね、ランドセル置いてすぐカメハメハの練習するじゃん。昔あとレーガンの練習とか、
レーガンの練習した
ね、したじゃん。俺はねそれをやりたいんだよね。カメハメハの練習をしているこの部屋に行ってその子がカメハメハって唱えたらなんかその子のジャンプ、棚のジャンプがバタバタって倒れるとかやって、まあ1ヶ月間ぐらい本気にさせたいって。だから問題なのは最近の子はワンピースのゴムゴムの実だから、これ相当むずいよ。これ幽霊でも
これ難しい。
これだってあれなんか心霊写真とかだとよくあるじゃん、腕がミョーンって伸びてるやつとか、あれできんのかな日常生活でも。これだからな、そこ難しい。あとなブリーチで残白刀とか使いたいとかなると刃物危ないからな。だからどんなガキだよ残白刀持ちたい。
ナルトぐらいだったらね、
忍術でも難しいよお前。ナルト、ああそっか、カメハメハの頃幸せだったわ。カメハメハの頃ってだってほらなんか出ればよかったんだもん、あの頃はなんか俺たちも分かってなかったじゃん、大してなんかビームみてえのが出るんだけど、今の子は難しいな。ワンピースのゴムゴムはだって一回関節の方外させてもらわないといけないし、ちょっとブリーチはその刃物を子供たちに持たせるのはあれだし、ナルトでなんかほら火炎のほらカトンのさ口から火吹く技とかあったじゃん、ああいうのやりたいって言ったらどうすんだろう。え、なんかその子の前になんかガススプレーみたいの持ってってライターと一緒に、危ねえよ部屋燃えるよ。うわーちょっとあーそっかー、ちょっと難しくなってきたな、この夢難しくなってきたっていう。なんちゅうでさ、子供の話で思い出したんだけどさ、俺一個だけすっごい自分の中で気に入ってる話なんだけど、まだこのラジオで喋ってないっていうか、もうすっごい前の話なんだけど、上野動物園に行ったっていう話を、俺そういえばいつの話ってみんなも思うけど、5月ぐらいかな、5月とか4月ぐらいの俺上野動物園に行ったのよ、一人で。でいろんなことがあったの、いろんなもう面白いこといっぱいあったんだけど、当時なんかいろんなことが重なって喋るタイミングを逃してて、でこの間やっぱり上野動物園の方から動物たちからどうなってんだと、お前がラジオで喋るって言うからね、クジャクの俺だって羽を広げたしいろんなことをやったよと、ゾウの俺だってちょっとやる気ない雰囲気を出したし、なんかみんなこう協力してくれたのにお前全然喋んねえじゃん上野動物園の話っていう、一回ねツイッターの方でもね、上野動物園の話はどうなってるんですかってで、まあ、今更上野動物園を思い出してもあれだから、一個だけちょっとみんなにすっごい良かった話があるんだけど、話したい話があるんだけど、虎のコーナーがあるわけですよ。虎さんがいるコーナーがねあるわけで、まあ虎って言ったらまあ大きい猫科ですよ。相当インパクト迫力がありますよ。で、まあ僕も虎を見て楽しんでたんだけど、俺のすぐ近くになんかちっちゃい子がいて、もう幼稚園ぐらいの子がいて、その子はめちゃくちゃこうなんかビビってるわけで、すぐ横のでっかいお母さんがいてさ、お母さんのそのなんていうの、足から離れようとしないのよ。でっかいお母さん、本当なんていうの、ビッグママみたいな感じの分かりやすい大家族のお母さんみたいなお母さんがいて、ですっごくこう怯えてんので、やっぱりさ、なんていうの、ちっちゃい子から見たらよ、幼稚園ぐらいの子から見たら虎って相当なもんなんだろう。うちらから見たらもうある程度大きさの想像ができてるし、まあなんていうの、ほら自分たちのもう分かってるから、このガラスがあれば大丈夫ってね。この年になって上野動物園の虎ビビってたら相当まずいでしょ。だけど思ったのが、そっか、これぐらいの幼稚園ぐらいの子になったらまだ分かんないから、目の前にこのでっかい虎がいるってのは相当怖いんだろうなと思って、でなんかそのビッグママのお母さんが相当強気なお母ちゃんで、あんたが見たいって言ったんでしょ、あんたが来たいって言ったから来たんでしょ、ほら見なさい見なさい見なさいって言ったら、子供のリアクションが最高で、骨があるよお母さん骨があるよ。本当ね、これ 虎のコーナーにいる間、ずっとその子は、虎じゃなくて、その虎の餌の骨にビビってんだね。骨だよ、お母さん。骨があるよ。ビッグママのお母さんがずっと、虎を見なさい、虎を。虎見たいって、ジュン君が虎見たいって言ったから来たんでしょ。だってお母さん。骨だよ。大きい骨があるよ、お母さん。もうその子の中だと、多分ね、俺は思うにそのね、まあ、ジュン君は仮名ですけど、ジュン君の中だと、虎はそんな怖くなかったのかもしれない。虎は多分、テレビとかで見てて、ある程度大きさが分かってて、それでも虎の大きさとかかっこよさに憧れて、お母さん僕上野動物園行きたいって言って、で、大きい虎さんに会うのが楽しみだったんだよね。で、幼稚園ぐらいだと、あいつらが何食ってるかあんま分かってねえから。ね、なんかキャットフード的なもん食ってるもんだと思ったんでしょ。でいざ意気揚々と行ってみたら、目の前に転がってるでっけえ大腿骨、しかもちょっとまだ肉がびっしりついてる感じの、もうでも思ったんだけど、多分相当あれはインパクトあんだろうね。だって自分の身長の半分ぐらいの骨転がってんだよ。多分もうそっちしか目入んないんだろうね。あのなんかね、なんか子供のなんかその純真さみたいなのが良かったっていうのをその場で喋ればいいの、こんな短い話。この話をどっかでしたいしたいと思ってて、ちょうど子供の話になったからしようと思いました。というところで、笠原さん、音楽の方はよろしいでしょうか、準備の方よろしいでしょうか。それでは大丈夫かな、参りましょう。今週も聞いてください、タイムマシーン部。今週も始まりました、タイムマシン部。お相手を務めさせていただきます、白井亮でございます。そして目の前でゲラゲラ笑ってるのはエディ・カサルさんでございます。
よろしくお願いします。
いやでもね、あのみんな骨すげえ笑ったって言ってるけどね、自分に置き換えてみ、あのもしさ、まあ、俺らが幼稚園の身長だから、比率すると、俺らがティラノサウルスとか見に行くようなもんでしょ、まあ、そこまで違うか、まあ、ティラノサウルスだとちょっとオーバーかな。でもまあ、なんかあの頃のなんか自分の身長よりでかいわけだから、トラは。だからまあそんなもん恐竜見に行くようなもんだよね。でそれはまあ見ててかっこいいとは思うかもしんないけど、自分の身長の半分ぐらいのまだ肉がついてる骨が転がってたら、それはまあビビるわな。そこは結構俺も盲点だったな。結構その後その子についてったら、ゴリラは黒いってことにビビってたけどね。なんかそのお母さんがまた面白くてさ、どんどん見せるわけだよ、男の子でしょっていう感じで、昔ながらのお母さんで、ほらゴリラさんいるわよ、ゴリラさんいるわって言ったら、黒いよお母さん。何が嫌なんだろう、その子の中で。多分だからゴリラはあんまりこう絵本とかでしか見てなかったんじゃない。でなんか真っ黒で、ゴリラも相当でかいじゃん。ゴリラもだって自分の親父よりでかいようなサイズの黒い塊を見るのが、だから多分あの子何見てもね、あの子多分何見ても恐れをおののいてたと思うよ。多分ずっとついてきゃよかったなと思ってんだけど、それはそれで危なっかしいからね、変質者みたいだからね。いやあのごめんね、すっごいさ、全然また関係ない話をするんだけど、子供の頃習ったことでなんかさ、あのいろんなこと習うわけじゃん、学校の授業とかで、まあ、算数とかでもいろんなこと習うわけじゃん。でさ、まあいろいろ思いながら勉強してたじゃん、分数なんて使うことねえよとかさ思ってたじゃん、当時は。結構小数点とかもさ、全然あそこら辺になると、そのさ、これあんま使わねえなっていう感覚あったじゃん。まあなんていうの、足し算引き算掛け算割り算はどうやらこの先使っていくようだってのは思ってたけど、正直分数とかってか思ってたじゃん、かなり。でその中の一個でさ、円周率ってあれ今どうなった？俺らの頃は 3.14 だったよね。本当はずっと割り切れないんだけど、 3.14 がなんか俺らのちょっとしたぐらいがおよそ3っていう。子供でも不安になるぜ。およそ3、なんかおよそ3って言われたらさ、僕は今この僕の目の前にあるマンホールの面積もおよそでしかわからないのかみたいな気になると思わない？なんか僕はもう結局何もわからないんじゃないかみたいな、そんな気になるよね。およそ3って言われたらね、僕はこの手に持ってるスーパーボールの体積もおよそでしかわからないのか。
なんかおよそってあんまつけてほしくないよ ね。であれなんかあれ 3.1 とかに戻って今 3.1 まで戻ったのかな。なんかまあ円周率って今考えるとさ相当子供ながらに不安だったじゃん。だって学校の先生がさこれは割り切れないからここまででいいよみたいな、なんとなくここら辺、まあ、なんとなくしかわかんねえんだよ円の面積はとか言うわけじゃん先生も。あれって相当子供ながらに不安だったと思うんだけど、その円周率の話でこの間パソコンが円周率の計算の世界記録を出した。でそのパソコンがまたすごくて、どっかのスーパーコンピューターとかじゃなくて本当に普通の日本のごく普通のサラリーマンの近藤さんっていう方が持ってるパソコンがなんと5兆桁の円周率、5兆桁で 5兆桁まで計算できた。それまでがなんかね3兆ぐらいだったのかな、3兆とかそれぐらいだったのがなんかずっと2ヶ月半とか3ヶ月間ぐらい計算して5兆桁まで出した。 3.14、 俺もその後わかんねえんだよ、すぐわかんねえ、なんだっけ 3.14159 なんたらかんたらってずっと計算してって5兆桁まで出したっていう、そのニュースが結構騒がれてね。それのなんか何がすごいかって、その要は家庭のパソコンでそこまでやれたっていうのがすごい。今まではなんかそのどっかの大学のスーパーコンピューターとかでずっと研究してそれが出せたんだけど、一般の今市販されてるパーツだけで作ったコンピューターでも5兆桁まで計算できるっていうのがすごいことなんですよって言ってたんだけど、その計算をやらされたパソコンの虚無感ね俺がもしパソコンだとしてさ、なんかすごいんだよそのパソコン、なんか CPU も最高の CPU で、なんかメモリーももうそれこそ何ギガバイトで、ね、ハードディスクも20テラバイトとか言ってたよ。20テラバイトだよ。1テラバイトでも相当お宅の持ってる L 動画もう全部詰め込めるでしょ、ね、もうこれは1回見ただけで俺はないわと思ったやつでも詰め込めるぐらいの1テラバイトの20倍だよ。20テラバイトぐらい用意されて、今から僕は何をやらされるんだろうってずっと思うわけじゃん。こんだけハイスペックになって僕は何でもできるぞって言ったら、お前は今日からこれをずっと計算しろって、なんだこの割り算は、あれなんだろうってずーっと計算し続けて、でもご主人様の命令でずーっと計算し続けて、結局それが円周率で一生割り切れないと思ったの。あ、それをやらされてたんだと思った時のパソコンの気持ち。あとまあ5兆桁だからいろんな数字の並びが出てくる。で俺ちょっと円周率を調べたら、あれさ、なんかさ、もうどんな数字が出てくるか全然わからないっていう話をちょっと聞いて、なんていうの、定期的になんか一個の数字が繰り返されてるわけじゃなくて本当ランダムに出てきたりするから、なんかまあ本当に場合によっちゃゾロ目が出る可能性だって全然あるしみたいなことを、ね、なんか見て、その全然予想ができないんですみたいなことを言ってて、もしさ円周率の計算をずっと始めてさ1ヶ月目ぐらいで、まあ何兆、まあ、2兆桁とかいくのかもしれない、2兆桁ぐらいまで出て急にだよ、自分の携帯の電話番号とか出たらどうする？自分の携帯の090なんたらかんたらなんたらが完全な偶然なんだけど出たらちょっと怖くね？だってさ円周率って分かんないけど、その要は一つの宇宙の真理の一つでしょ、ね、神様だって一生なんていうの計算しきれない、ずっと未来永劫数字が続く中にな、何桁になるんだ、だから123の、11桁、もろ自分の電話番号と全く被ったらあれ、でその後にだよ自分の生年月日全く出たらどうする？うわ、これもう絶対なんかあるわと思わない？でその後自分の郵便番号まで出たら、
なんで？
いやいや分かんない、だって何があるか分かんないの、円周率ってのは。もしまあ完全な偶然だとしても、それが出たとしたら小4ぐらいだったら何か勘違いするよね。小学校4年生ぐらいでそれを見たら俺は何か宇宙に選ばれた感はあるよね絶対に。
いやー、もっと上でしょ。
あ、もう、え、もっと上ってどういうこと？もっと上ってどういうこと？
中2までは
いった。あ、中2、あ、俺もそうだな。いや、俺今でも結構ビビるわ、うん、俺今でも電話番号だけでも俺相当怖くなるわ。だってなんか自分はこれ夢の世界に今いるのかなとか思うよね。それな、なんかな、うまくこうやれないかな。なんか騙せられないから、まあ、ちょっと調べたら暗記してる人は10万桁まで暗記してるらしいじゃん。原口明さんっていう、それもまたなんか特に普通の人らしいよ。まあ普通の人ってかもちろん頭いい人なんだろうけど、 どこにどっかの大学の教授さんとかなんかそういう選手とかじゃなくて、あの 元会社員とかの方なんだけど、10万桁まで暗記してるって、16時間半かけて10万桁言ったらしいんだけど、まあそれを何に使うのかな。でまあそれを言っちゃいけないの分かって、それ言っちゃいけないの分かってよ、それをそれだけのことを記憶できるってのがすごいんだから、いや本当にすごいなと思ったんだけど、まあそんなこと言ったら世の中の全てがそれを何に、白井さんあんたポッドキャスト 何のためにやってるんですかって言われちゃうもんね。そうだよね、そうごめんなさい原口さん、すいませんでした。あでもなんかね一個面白かった、原口さんの一個あの、まあ、フォローっていうか、あのこのままだとなんか原口さんディスみたいになっちゃうからあれだけ嫌だから、すごいなと思ったのが暗記術なんだよね、ちゃんとね、なんかその桁をそのまま覚えるんじゃなくて、なんか文章にしてってんだってね、なんか物語のだから数字の1だったらそれが、ひらがなのあでみたいな風に変えてって、なんかその人はつらつらつらつらなんか平安時代がなんかのその武士の話をずっとしてるだけなんだ、だからそれが全部数字に変えると全部暗記してるみたいなことになってるっていう、まあ普通の話ですけど、でさまあ僕が言いたいのはなんていうの、コンピューターってすごいなってことですよ。だってさ5兆桁だよ、コンピューターってすごいなと思わない？だってルービックキューブあるじゃん、ルービックキューブってやったことある？僕は一回もクリアしたことがないんです。あれカザル君クリアしたことある？ないでしょ。要はなんていうの、全部で何個あるの、あの面が。それもできない俺の脳はどうなんだ。それもできない俺の脳の性能の悪さが今びっくりしたよ自分でも。円周率も 3.14 までしか分かんなくてね、四方形も何個面があるんだ、あれ何個面があるんだって。俺今あれだよ、左手で正方形作ろうとしてダメだ、なんか足りない、これだけだと正方形が作れないって今なってた。もう俺の脳みそがの CPU の性能が低すぎるわ。6個で合ってる、ね、6サイコロと一緒、サイコロ、あそうだ、サイコロって考えればいいんだ。これからあれだ、正四方形は何面あるって思ったらサイコロを思い出せばいいんだ。あれがさ6個揃った人っている？あれ相当難しいじゃん。俺1面も揃えらんないよ。ちなみにカザル君何面？いいよカザル君マイク上げて。
あの、うん、俺じゃないんだけど、うん、俺が以前出演した芝居の音響さんが、うんうん、ぐっちゃぐちゃにしたルービックキューブを 5秒ぐらいでパッて直した。
え、もっとに、え、5秒は言い過ぎでしょ。だって最高世界記録 7秒とかだよ。だって
ああじゃあ言い過ぎかもしれない。
ちょ持っちゃって今
持っちゃった、
ちょ持っちゃった。
でもね俺が見てないのが5秒だから、
あじゃあまあまあ合計で、ね、10秒とかそれぐらいで、え、で 6面
全部
マジで、
マジで
それは多分なんかあの 20TB のハードディスク
が
多分脳みその中に入ってる。そのルービックキューブのさすげえなと思ったのが、最新のコンピューターで分かったんだけど、あれはどんなにぐちゃぐちゃになっててもだよ、どんなにもう一回じゃあハンマーで砕きましょう。そのぐちゃぐちゃが足りなかったら一回ハンマーで砕いて、で溶鉱炉に流して溶かしましょう。ほんでこねてガラス細工を作りましょう。ね、亡き妻を思ってガラスで、あの妻はね、あれだった、アジサイが好きだったから、アジサイの模様の入った花瓶が作りたいんだってか言いながら、もっとルービックキューブでガラス瓶を作りましょう。でそこにね、妻が好きだったアジサイの花をね、いけましょう。でそれを毎日見る、そこまでぐっちゃぐちゃにしても、ぐっちゃぐちゃって言っちゃダメだよそんな大切な思い出を。そこまでやってもなんと20ってなんだって。え、ぐっちゃぐちゃを盛りすぎた今。いや普通にぐっちゃぐちゃって言うとそのルービックキューブのぐっちゃぐちゃ加減が出ないかなと思って。ちょっと盛っちゃった、うん、粉々にするところまでだよね。だからがね、ハンマーで粉々に割ってからでも20点で戻る。あ、それも1点増えちゃう。それ1点どころじゃない、それは変え直すっていう1点が増えちゃうから、どんなにバラバラにしても20点なんだ。すごくない？20点だよ。1,2,3,4,5 これ数えたらそんなに俺バカだよ。本当にバカ。あんだけさ、俺多分ぐっちゃぐちゃにされたルービックキューブを元に戻してって言われたら、多分まあ4億手ぐらい使うよね。生涯かけて、まあ何世代かに分けてやらなきゃいけないのを20手で。これでもなんか、これもコンピューターの進歩らしいよ。今までのコンピューターはその30手とかなんかそれぐらいだったんだけど、それちょっと面白くない？何が違ったらコンピューターは30手ですよこれ限界はっつったら限界を超えられるんだろう。 素人だとあんま分かんないよね。だって計算することは一緒じゃん。あいつらがなんか頭の中でどういうことをやるかは一緒なのに、なんかそのコンピューターの進歩によってあの最短が20手ってことが分かった。これもう1手とか攻めれんのかな。
じゃね
これでもさ、 ある日だよ、ある日どっかのスーパーコンピューターがさ、すいません博士みたいなこと言ってさ、あの今まで20手って言ってたんですけど実は5手でできます。5手ってお前何だろう、5手はありえねえだろ、5手ってお前どうなってんだ。これ分かったんですよ、1回全部取っちゃえばいいんですってなったらだよ。いやいや、なったらコンピューターがついに知能を持ったと思うんだろうね。そうじゃん、だって人間でこれを5手でやれって言われたら、あ、これ1回バラバラするしかねえなと思うじゃん。でコンピューターがその頭の使い方したら、これはなんかターミネーター的なことになるぞって俺は思うよ。これにしかもちょっとズルなわけじゃん。ズルに気づいた瞬間俺はターミネーターの怖さを多分知ると。何の話何の話してんだ今週、というわけで今週も最後まで聞いてください。でだね、コンピューターすごいなって話でもう一個あるんだけど、あのついこの間、まあ、Ustream の番組のアーティストリームという番組に僕出させていただきまして、あの、まあ、生で見ていただいた方本当にありがとうございました。あれ録画も残ってるんでね、あのそういう盛り上がったんでぜひぜひ見てほしいんだけど、ちょうどあれの放送日が、9月の3日だってるかな、9月の3日だったんだけど、あのその日がなんとドラえもんの誕生日ということで、であの司会のアキさんって方がそれドラえもん大好きだったから、ドラえもんの話ですごい盛り上がってる、打ち合わせの時からドラえもんの話ですげえ盛り上がって、で俺もかなりドラえもん好きだから、もうだって家にね、あの漫画本がたあの文庫本の漫画全巻持ってるぐらい相当ドラえもん好きで、まあこのラジオでもしょっちゅうネタにしてるからドラえもんの話を、まあ、あのご存知の通りなところだとは思うんですけど、ドラえもんで一個すごいエピソードがこの間見つけて、ごめんね、普通のドラえもんのエピソード紹介みたいなんだけど、まあのび太くんはまあ勉強できませんよ、常に0点を取るっていうなかなかアナーキーな男ですよ。小5でね毎回0点取るってねなかなかできないよ、なかなかできないよ、狙ってもなかなかできないよ、うん、あの怖くなっちゃうからね、まあのび太くんはそういう子ですから毎回必ず0点を取ってくるわけで、お父さんとお母さんがいい加減家庭教師を取ろうかと、もうこの子このままじゃダメだから家庭教師取ろうみたいな、もうドラちゃんはどうなったんだってところなんだけどもうドラちゃんはなんか一緒に遊ぶだけだから家庭教師取ろうみたいな話になるわけで、あののび太が、ダメだダメだ、そんな家庭教師がどんだけお金かかるか分かるみたいなことを言ってまたごまかそうとすんので、あのお母さんもそんなお金かかるんだったらやめときましょうかみたいな空気になったところで、急になんか覆面をかぶって、服装は学ランで覆面をかぶったやつが入ってきて、学校仮面だ私はって言い張るわけで、私がのび太を叩き直してやるみたいなこと言うわけで、なんかまあここは漫画でむちゃくちゃな展開なんだけど、普通だったら通報ですよ、即通報なんだけど、そこはむちゃくちゃな展開で、お母さんとお父さんもなんかボランティアでやってくださるならぜひみたいな展開になるわけで、なんかすごいスパルタなのその学校仮面が、もうのび太くんのことビシビシ叩いて、勉強しろ勉強しろってもうビシビシ叩くわけで、のび太くんがビビって、あの逃げたいからドラえもんから道具とか借りて、なんかその隠れマントつって、こう周りの景色と同化するマントとかつけて隠れるんだけど、それもなぜか分かってて、そこにみんな分かってんだとか言って本とか投げつけるわけで、なんで隠れマントのこと君は知ってるんだって、でなんかタケコプターで逃げたりするとタケコプターとかで追いかけてくるの、でも何なんだお前はつって、いいからいいから勉強しろ勉強しろってバカバカバカバカこういっぱい殴るわけで、お前は何者なんだっつったら、なんとこれがびっくりで中学生ののび太なのよ。覆面を取ったら、俺はあの僕はあの中学生のお前だみたいな感じで、お前が小学校の時全然勉強しないから俺は今日も0点を取ったぞって言ってくるわけで、これまだ終わりじゃないんだよ、この先がまだあってね、ああ お前が小学校の時全然勉強しないせいで俺は今日も0点取ったってこう怒るわけだから、お前今から勉強すんなってボコボコボコボコ殴るわけよしたらその中学生ののび太を今度ボコボコ殴り出すやつが出てくるの横で、ふざけんのこの野郎っつって、それは誰かって言うと高校生ののび太なわけで、高校生ののび太の言い分は、お前がその中学校時代にそんなことばっかやってっから俺はまた0点取ったぞみたいなこと言ってるわけでね、ちょっと話が変わるんだけど、まあそういう話があるんだけど、のび太が実は違う話では同じような話で、なんかその明日テストがあるから、なんかあのどうしようかどうしようかみたいな話をしてるわけだけど、今から勉強してもどうせ0点になるから嫌だなっつって、あいいこと思いついたって、タイムマシーンに乗って、未来の出来すぎくんの部屋とかに行って出来すぎくんどうせほら100点の ね、点数取るじゃんテストで、その回答を見ちゃえば明日点数100点取れるよつって言って、へい使っちゃおう、 なんかその手を使っちゃおうってタイムマシン乗ってできすぎくんの部屋行くので、着いたらなんとそこにまた未来ののび太がいるので、未来ののび太っつってもほんとたかだか数日後ぐらいののび太がいて、やっぱり来たなお前みたいなこと言って、懲らしめてやるっつってボッコボコに、ちょっと前、ちょっと未来ののび太にボッコボコにされて帰るのよ。で、戻ってきて、ドラえもんがどうしたんだよ、ボロボロになって。いや、なんかわかんないけど、もう一人の僕がいて、僕を阻止するんだよ、つって。もうでもなんか、だから、カンニングできないから、しょうがないから僕自力で頑張って勉強するよ、つって。で、一生懸命勉強して、そのテストで65点取るのね。で、のび太にとっちゃすごいことじゃん。で、やった !65 点取れたって、僕、自分の力でもこんなにできるんだねって、ドラえもんとか、すごい喜んで、静香ちゃんとかも言う。のび太さんやればできるじゃない、つって。そうだ、思い出した。一つやらなきゃいけないことがあるって、多分あれだ、明日の夜の出来すぎくんの部屋に僕が忍び込むから、僕今から自分を懲らしめに行くねっていういい話なわけよ。これいい話じゃん。で、俺はそれを読んで、のび太成長したなと思うのに、その話の次ぐらいにその文庫本だからと、お前のせいで俺は0点取ってんだよで、高校時代ののび太が来て、お前のせいで俺は0点取ってんだよって言ってんの。でも ここまでいいよ。ここまででは、いつもののび太じゃん。いつもののび太じゃん。で、俺がもしだよ、俺がもし伸びたらそんな光景を見たらよ、俺が小学生5年生の時に中学生の俺が来て、お前が勉強しにしねえで俺が0点取っちまったんだよつって、でさらに高校生の俺が来て、お前らのせいだって言ったら、俺いよいよやばいなと思うじゃん。絶対思うじゃん。いよいよ俺このまんまでいったら人間的に終わるなと思うじゃん。だからちょっとマジで俺今から勉強しようってその光景見たら思うはずなのに、のび太くんは寝っ転がるわけ。ね、ドラえもんが、お前あんだけの光景見て、お前また寝っ転がるのかって言ったら、いや、とりあえず高校まで行けることが分かったからほっとしたよ。って言うわけね。で、ここまでだったらのび太のダメダメエピソードですよ。ここまで、こっからさらに一個あるんですよ。
まだあんの？
こっからさらに一個あるんですよ。もしよ、自分がドラえもんだったらだよ。ね。ね、タヌキっぽいやつだったよ。猫型ロボットだとしたらだよ。やばいと思うじゃん。これはもう本腰入れないとダメだと思うじゃん。もう自分が来てどれぐらいになるだろうかと、連載開始してもう10年ぐらい経つ。かれこれ10年ぐらい。あれ10年いんのになんで伸びた小学生なのとか。まあ、ぼかしといて、自分がね、伸びたの元に来て、まあいろいろあったわ。ね、恐竜一緒に育てたりとか、海底神殿冒険したりとか、なんかロボット軍団と戦ったり、あれなんかずいぶん危ねえことばっかやってんなって。ずいぶん命の危険にはさらしてるけど、いろんなことをやってのび太にね、成長させてきたつもりなのに、ここまで落ちたかと、お前。その光景を見て、とりあえず高校まで行けるから俺いいやと思う。これはちょっと俺本腰入れねえとまずいな。今まではなんか遊び半分の機会ばっか使わせてきたけど、こっからちょっと軽い洗脳的な、もうこうなったらその電波っぽいのを脳に当てる、そのかなり使用するためにはいろんな許可書を書かなきゃいけないような未来道具とかを使わなきゃならんなと思うじゃん、自分がドラえもんなら。なのにドラえもんの感想は明るいやつだなの一言なんだよ。これすごいよね。それ俺読んでて読者が一番不安だったもん。これ一生変わんないんだろうな、こんなドラちゃんとのびちゃんじゃ。読者が一番突っ込むもんね。そこで俺とりあえず高校行けるからいいやって思って、ドラえもんも明るいやつだな君はっていう。あれ探してほしいな、学校仮面とかであんのかな、なんかそんなような多分タイトルであると思うからね、ぜひぜひ見てほしいなっていうところでね。どうしよっかな、もう一個ちょっと喋りたいことがあんだけど、まだ今週始めたの遅いからいいよね、大丈夫だよね。キャベツすげえっていう話を。また全然、さっきまでコンピューターすごいのが今度はキャベツすげえって話をしたい。キャベツがすごいと思ったことありますか皆さん。まあ生きてる上でなかなかないでしょね、なかなか。まあ野菜ですごいと思われるのがだいたいトマトとかでしょ。だってあいつはほらメインを奪うからね。なんかだってトマトがメインになることが多いわけじゃん、料理とかで。時には肉より上を行ったりするわけじゃん。でじゃがいももかなり野菜界だと注目株ですよ。じゃがいももだってなんかお菓子にもなるし、であいつ単品で食われることもあるし、でまあ AD 笠原さんなんかだとやっぱもやしはすごい安くてあんなにいっぱい食べれる、すごいけど、みんなキャベツってなんかもうすげえ影の薄い 存在だと思ってるでしょ。まあ安定感はあるけどね、あいつがいてくれることによってだいぶ心は落ち着くけど、なんか相当キャベツに対して特に意識したことないでしょ。この話を聞いたらね、キャベツすげえと思うはずだよ。キャベツってまあ安定感があります。どんな食べ、ね、どんな生き物にとっても食えそうじゃん、あいつって誰でも食べれそうじゃん。で虫もやっぱりキャベツが大好きなわけですよね。でモンシロチョウの、あの幼虫とかっていうのはまあもうキャベツがお母さんみたいなもんですからね、あの生まれて目に入るのはキャベツだし、ね、キャベツを食べて大きくなるわけだから。で、まあ、キャベツとしてもね、まあ私で虫が大きくなんなら、君がね蝶として羽ばたいてくれんなら、まあ葉のねそんなちょびっとのかじるぐらい許してやるよみたいなつもりなんだろうよ。まあ普通に食わすってやってるじゃん。でこれがモンシロチョウっていうのはキャベツの葉っぱに卵1個しか産まないんだと、ちょびっとしか産まないんだと、言うてもちょびっとずつしか産まないから、まあ普通に食わすってやってんだけど、コナガっていうガの幼虫はね、まあコナガっていうこのガがキャベツには山ほど卵を産むんだって。でコナガの幼虫、まあバブーって生まれて目の前にキャベツが目に入って、まあまあもうなんていうの、 DNA レベルでキャベツは安定感のあるやつだって知ってるからDNA レベルで多分全ての生物がキャベツは怒らねえみたいなこと知ってるじゃん。あいつはだってとんかつの隅っこにいるやつだから、いつも唯一のメインはロールキャベツぐらいで、あいつはいつも料理の隅っこにいるやつだから、あいつを食っても大丈夫だって、多分 DNA レベルで全生物に組み込まれてるじゃん。だから粉がの幼虫もキャベツをかじるんだね。だけどこっからが俺聞いてびっくりしたんだけど、粉がっていうのはご存知の通りそのキャベツにいっぱい卵を埋めつけるから、キャベツはその瞬間かじられた瞬間いってーん、超いって超食われた、粉がに超食われた、今丸ごと食われたわっていう、なんていうの、物質を出すんだって空中に。コナガがいっぱいいるよ今俺の、コナガの幼虫が俺の葉っぱに今いっぱいいて、いっぱい俺のこと食ってる。うわもうコナガだらけ、あたり一面コナガですわ。俺なのかコナガの幼虫なのかわからない状態。あのよくびっくり人間ショーとかで体中に蜂蜜塗って蜂だらけになってるおじさんいるじゃん、あの状態今俺、あの状態。キャベツを収穫しに来た人がコナガしかいねえな今日はと思うぐらいコナガの幼虫だらけだわって、空中にそういう物質を出すんだって。でその物質は何かっていうと、それをあの取った蜂はもうそのなんていうの、物質が流れてくる先には大好きな粉がの幼虫がいっぱいいると思うんだって。で一気に蜂が襲来して粉がの幼虫をわっさわっさ食ってくって、これをなんか今学術的には狼少年シグナルっていう名前が今なんか付けられてるみたいな。キャベツもそんなことすんだっていう、すごくね生き物って思って。キャベツだよ、食われるがままだと思うじゃん、食われるがままじゃないんだよ。粉がの場合はだってほっといたらもうそれこそ自分が完全に粉がの家にされちゃうから、もう完全にそのなんていうの、都市開発計画みたいな感じで自分の土地を全部粉がの土地に、粉がの幼虫に占領されちゃうのが嫌だから、たとえ一かじりでももうそれだけの物質を出すみたいな。でなんか理由がもう推測でしかないんだって。おそらくその粉がの幼虫の唾液なんじゃないかって、その唾液を反応してその物質を出してるんじゃないか。もう今このラジオを聞いてる粉がリスナーの皆さんはね、まあもう相当震え上がってるでしょ。生まれたての粉が幼虫の皆さんはね、あー今かじっちゃった俺ってなったらね、もう死ぬしかないからね。相当怖くないこれ。もしこのねタイムマシンも聞いてる皆さんでね、粉がの幼虫を一回食べてさっき粉がの幼虫食べたばっかで今キャベツをかじろうとしてる方がいたらね、相当偉いことになる。これ聞いた瞬間なんか怖えと思って、生き物すげえと普通に俺は感心しちゃったんだけど、そんなプログラムまであんだねっていう。まあだからこれから皆さん畑にあるキャベツを見たらね、粉がにとっちゃここはもう完全ブービートラップというかね、恐ろしいトラップだっていう、まあなんかちょっと面白いなと思った話で、ちょうどいいかな、ちょうどこれでメールいきましょうか、はい、メールいきましょうかね。それではコーナー、人見知らん、もはやもうこの2人がずっと送ってきてくれるコーナーになってきましたね。ラジオネームまだ反抗期、あ、人見知らん、皆様からの人見知りの技を、教えてもらうコーナーでございます。ラジオネームまだ反抗期、技名気配りさんエスケープ。 入ったばっかりのバイト先の休憩所などで起こる気まずい沈黙を逃れるための技。溜まった灰皿を片付けに行ったり、ゴミ箱の中身を捨てに行ったりと、みんながあまりしたがらない 雑務を率先してこなすことで、自然とその場からエスケープすることができるぞ。休憩所をあえて散らかすことで技の使用回数を増やすことができるので、かなり使い勝手がいい。先輩受けも良くなるので、新入りアルバイターの人見知りにはおすすめの技だ。ただし、あからさまにこの技を使うと他の新入りから白い目で見られるようになるので注意しよう。一緒に帰れなくなるのは仕方ないにしても、飲み会に誘われなくなるのはかなりしんどいぞ。最悪の場合、自分一人だけキャンプに誘ってもらえないなんてこともあるかもしれない。実はくせえなこのあたり。飲み会に誘われなくなる前に別の手段を考えよう。これでもあれだよね、普通に使えば相当プラスだよね。まあだからまああれだよ、確かに入ったばっかりのバイトっていうのはね、相当気まずいですからね。特に休憩所でみんなでご飯食うようなとこだとね、相当居づらいところをあえてなんか、あ、自分灰皿片付けますよとか、あ、そのゴミ捨てますよっていう雰囲気を、こう、あ、雰囲気ってその行動をしとけば、気も使えていい人っていうプラスももらえて自分もエスケープできるけど、やりすぎると何あの人何自分だけいいとこ見せようとして、なんか読んでて人間怖いと今思っちゃった。だって別に悪意ないのに彼にはそんな風に思われちゃうのかと思うと、もうこの技怖くて使えない。もう気配りもできねえよ。できねえ気配りも怖くてできねえよ。もう一つ、ラジオネームしりき、技の名前、薄っぺらな嘘。これまんま、まんまハンターハンターじゃないこれ。ドッキリテクスチャーって書いてあるけど、まんまヒカソじゃないのこれ。あ、ヒカソで合ってる、あれ合ってるよね。ひそかだ、ひそかだ。最近出てこないからほら、ひそかだ、ひそか。この技は飲み会の席などで人と話している時に発動。無理に知ったかぶって人に合わせるよりも、わざと反抗的になり無理やりな理由を唱えて、あいつなんか詳しいんだな的な雰囲気を出す超高度な技だぞ。あ、これ読んだ、これ読んでないよね、大丈夫だよね、読んでないよね。ちょっと今なんかあれ読んだような気がしたから今大丈夫かな。例、俺って実は湘南の海でサーフィンやるんだぜ。あ、ごめんね。例、これは相手の人が俺って実は湘南の海でサーフィンやるんだぜ、したら自分はなんというか、湘南より九十九里浜の方がいい波来ますよって感じで言う。この技の発動は簡単だが、発動後にいかに対処するかで成功率は決まる。成功後は反抗した後にすぐトイレに行く、電話をかけるなどしてその場を乗り切って10分後に戻ってきて、話題がそれていて誰も質問しなければ大成功。あ、なるほどね。はいはいはい。え、これすごくない？この技何のプラスにもならなくないか。この技が何回か成功すれば人との友好関係も築ける。しかし、みんな分かるように成功率が低いのがこの技の欠点。うまい話には裏があるパターンだ。失敗例はトイレから早く帰ってきて話題が続いていた時や、トイレに行く前に引き止められて全然話題についていけなくなることだ。その場合はまだ反抗期の技、あ、これ人の技じゃん。 A ボタン連打を使おう。失敗したらその飲み会には他の話に参加できない、20分のお手つき状態になる。さてさて、この技を君たちは使いこなせるから、ちなみにシリキもこの技の成功率は 20% ぐらいだぞ。使うタイミングは気をつけよう。あー、まあ分からんでもないな、ちょっとだから俺も知ってますよみたいなね。あのサーフィンの話題出たら、いや湘南とかよりやっぱ九十九里浜ですよね、うん、まあ、湘南って言ったら、まあ、まんまサーファーって感じしますよ。でもこれさ、その俺湘南の海でサーフィンやるんだぜって言った人からには相当印象悪いよね。ね、で自分はそそって逃げるんでしょ。これ何、これ、この技は何、コミュニケーションを断つ技なの、断
つ技なのか。
ね、それでわあすごい、あの人知ってるんだ風にはならないよね。絶対ならないよね。あの人知ってる人だみたいな。もうトイレから帰ってきたら普通に、あのさっきの話の続きだけど、九十九里浜ってどの辺にあるの、あれ浦安の近くじゃなかったっけ、神奈川県っぽいとこみたいな感じとかなるじゃん。た、いや俺とかだと多分神奈川県じゃない、あれ、ちょ、あ、俺ごめん、 あっちの浜言ってた俺、ごめんごめん、あっちの浜、九十九里浜あっちだよね、あれだから、あの東北のね、東北じゃねえ、東北じゃねえ、その関西っぽいあたりだよ、関西っぽいあたりじゃなかったっけ、どっか、もうどっかですってなるよね。絶対なるじゃん。こう、怪しいな、これ。この技。星6つって書いてあるけど、薄っぺらすぎんなる、嘘が。 さあ、人見知らん、どうでしょう、まだまだ、ちょっとこの2人がまだ頑張ってるからね、まだ反抗期とシリキが毎週送ってきてくれるからね、もうちょっと様子を見てから、まあそろそろね、コーナーも丸々変えてみようかなとも思ってますからね、ちょっと皆さんも考えてみてください。さあ、もう1個、エロ短歌、まあ、そのまんまでございます、エッチな短歌を紹介するコーナーです。ラジオネーム、右手の恋人、夏休み。開けて出てきたあいつらは絶対やってる 100% やってる。まあこの時期にぴったりだからね、読ませていただきましたけど、完全なひがみですよ。完全にひがみだし、もう2学期の9月1日からこんなことを自分で思っちゃったら、もうなんか自己嫌パーティーだよね。自己嫌悪祭りを超えた、その自己嫌悪受賞式だよね。もう家帰って、しかも仲のいい友達カップルとかを見て、お前らどうせやってんだろうって一回でも思ったら、俺2学期もダメだなって思うよね。ラジオネームサプリメント、ヘッドホン持ってなかったあの頃に無音で楽しむ深夜番組。これね、いいなと思うのが、これ何がいいなと思うのが、テレビはあんだよね。テレビは。でさ、これまあいろんな解釈があって、リビングのテレビで深夜番組を楽しんで、自分のヘッドホンがないっていうのも分かるんだけど、俺は自分に合わせてちょっと好きなのが、自分の部屋にテレビはあるんだけど、そこで金が尽きて自分のヘッドホンはまだないっていうのが、俺がそうだったから。ヘッドホンって結構バカになんないじゃん、結構3000円とか安くてもするじゃん。で結構テレビまではなんとかいけても、自分の部屋なのに無音状態でエロ番組を見てた頃とかあったから、その気持ちがちょっとわかんないよな。あとこれタイムマシン部だと話してないかもしれないけど、俺が持ってたラジカセはほら、テレビの地上波全部入ったからね、1ちゃんから12ちゃんまで全部音声だけ聞けるっていう、ちょっと変わったラジカセだったから、14歳の時はもうテレビなかった頃は、それで音声だけでトゥナイト2を聞いて、トゥナイト2を聞いて山本慎也監督の風俗コーナーとか音声だけでワクワクしてたわけよ。これはまたたまらないおっぱいですなみたいな、たまりませんなこの弾力がみたいなことを言ってるのを聞いてワクワクしてたっていう、あれとかで俺多分相当鍛えられたと思うよ、妄想力が。今エロ動画に慣れてる子たちにちょっとね、味わってほしいよね、そういうこともね。さあ最後です。ラジオネーム黒猫、テレビからビデオガールが出るならば貞子だろうとリビドー全開。もうギリギリの状態だよね。もう貞子でもさ、リビドーになっちゃう、リビドー全開になっちゃったらさ、貞子でも性的エネルギーがマックスになるってなったら、もう何でもいけんだろう。もうまもう貞子は若干この番組のせいで可愛い人見たくなってっけど、みんなそろそろ一回リング見た方がいいよね。俺の喋りのせいでなんか貞子って実は超可愛いやつじゃなかったっけみたいな空気になってっけど、そろそろ一回確認しよう、みんな貞子が相当やばい感じだから、見た目
超怖い、
超怖い、超怖いけど、実は楽屋ではあれはあくまでもやっぱ演出だから。どっちに行かせたいんだよ。さあもう一個ね、なんと今日はツイッターでもちょっとお知らせしましたが、すごいプレゼントの発表があるんです、はい、まあ今週すぐプレゼントできるわけじゃないのですが、タイムマシン部でなんかリスナーの皆さんにプレゼントするっていうのは、ひょっとしたらこれが初めてになるかもしれないね。本当にすごいプレゼントです、
はい。
10月8、9、10に、鈴鹿の、ね、サーキットで繰り広げられる日本グランプリF1 の日本グランプリの投資チケット、8、9、10投資チケット、3日間投資チケット、 F1 のですよ、 F1 の投資チケットが、プレゼントです。これはレノボさんという株式会社レノボさんが、あ、レノボジャパン、株式会社レノボジャパンさんが、なんとタイマー新聞に、ちょっとね、一緒にお仕事をさせていただいたりした関係でですね、ありがたいことに、ぜひリスナーの皆さんにプレゼントということで、ピュアチケットにお二組ということだったんですが、まあ、ペアで行くっていう方もなかなかちょっとね、タイマー新聞聞いてくれてるみんな、やっぱね、一人ぼっちっていうのがね、僕は信じているからね、やっぱりね、 まあいいですよ、もちろんねカップルで聞いてくれててもありがたい、ありがたい話でございますけど、そこは今回はやっぱりね我々と一緒の一人ぼっちのみんなを応援したいということで、バラバラして4枚だから4名様をなんと、10月8、9、10鈴川サーキットで繰り広げられる日本グランプリの F1 に招待。
お、
これはすごくないか。
すごいよね。
これは相当すごいと思うよね。普通に考えてなかなか
いけないでしょ。
しかも3日間投資だからね。ということでこの、4名様にプレゼントということなんですが、あ、ちょっと今ツイッターがごめんね、今ちょっと覗いたけどツイッター今ちょっと止まってるね。続きましょう。ただプレゼントしてもまあちょっとね、タイマシン部的にもちょっとねそれはそれでこう面白くないというかね、あれなんで、みんなに F1 がどうやったら盛り上がるか、これから F1 はどうすればより盛り上がっていくかっていうことを考えてほしい。これは結構 F1 関係者の方や、レノボジャパンさんはその F1 の、ね、スポンサーさんですからね、やっぱりこう常々みんな考えてる、やっぱり、ね、F1 を盛り上げていきたいというのはみんな考えてるわけで、それをみんなからアイデアを募りたい。で、なんだろうな、例えばだからさ、全然今まで F1 を知らない子っていっぱいいるわけじゃんね。特に中学校高校生ぐらいで F1 に触れた機会のない子たちでも、あれちょっと面白そうだな F1 と思える、そういうアイディアをみんなに考えてほしい。で、基準としては F1 関係者が聞いて、おお、それはいいねと思わせるぐらいのものっていうのをちょっと条件にしたい。だから本当突拍子もないものだけ、ね、もらってもちょっとそれはそれで面白くないし、逆にあんまりがっつり F1 もともと大好きで F1 のことよく分かってる人の感じでもまたちょっと面白くないわけですよ。あ、それはなかったわと、そのアイデアはなかった、それしかもちょっと確かに面白くなるかもねっていうようなアイデアを募集します、
はい、
で、よかった方にプレゼントという。だけどこうするとみんなもものすごく真面目になっちゃうので、このおおいいじゃんそのアイデアっていうのは3つ3枚までにします。1枚はもうとにかく笑えるやつです。だからみんな確率を考えてね、
確率を考え
て、うん、で本当にでもこれは皆様からのその F1 のそのアイデアを本当に見せます。F1 関係の方にレノボさんはもちろんですし、その鈴鹿サーキットの皆さんにもそうだし、カムイ選手にも、見せることになってますので、本当に届ける、生の現場に直でその声が届くので、普通のね、俺は結構採用基準としては本当に自分でも、あ、このアイデア確かにやったら F1 盛り上がるかもっていう方をなるべく優先したい。だからそれだけだとちょっと番組的にもねあれだから、本当にそれはすごいわ、そのこじつけっぷりはすごいわつうのも、まあ一通だけそっからもちょっと選びたいかなっていう。だからまあとにかく数をねいっぱいいっぱい送ってみてください。本当にね、で、これをだから9月のどうしよっかな、締め切りを9月の、カザル君ごめん俺カレンダー用意してなかった、最終週にしたいんだよ、9月いっぱい募集にしたいから、9月の27の放送までにしようかな。そうだよね、8、9、10で郵送のことを考えると、こちらから郵送するから、13、20、20ならこの3週間のコーナーにしましょう、
はい、
ね、27までのメールでそれを判断しますんで、ぜひこれを機会にね、本当に3日間投資チケットなんてなかなか買えないからね、みんなね、興味ある方どんどん送ってみてくださいというところでございまして、あと笠原さんのお芝居は、あ、これ先にメールアドレス言った方がいいか、メールアドレス、すべてのコーナー、また F1 のそのアイデア募集は、time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。本当にどんどんどんどん、送ってみてください。ちょっと楽しみに、僕らもかなり楽しみにしてますんでね、あと多分日曜日の午前中にうちら会えるんだよね、そのリスナーの皆さんとね。これは普通に別に今回のその応募で取った方じゃなくて、普通に個人的に鈴鹿の今度の日本サーキットは日本グランプリ行きますよっていう方と、おそらく今のスケジュールで行くと日曜日の午前中に皆さんとお会いすることができるんで、まあなんか F1 がメインだけどお前らのしょうもねえ面も見てやってもいいよって方がいたらね、ちょっとまた近くなったらそれも発表しますが、おそらく今のスケジュールならそれができるということなんでね、そこでなんとお前らよくお前らごときがそんなお前らごときがみたいななんか雰囲気のくっちゃくちゃな感じの雰囲気の連中をね見ていて、あの白井と笠原をあの会ってやってもいいみたいな方がいたらね、またそれもちゃんと告知しますということで、笠原くんのお芝居がまだ始まってないのか、今週か、9月の8日から12日 AD 笠原くんがお芝居に出ますミッドサマーナイツドリームインインターネットというお芝居、エビビモプロさんという劇団のお芝居に出ます。場所が王子小劇場、9月の8日から12日まで、詳細はホームページの方に載ってるということなんで、エビビモプロでちょっと検索してもらえば出てきますんでね、笠原くんが頑張ってる姿を見てはいかがでしょうかというところでございまして、なんか今週は細々といっぱい喋ったな、いっぱい喋ったけど最後にもうこれは本当に特に面白くもならないから最後にボソッと喋るだけです。中国で120キロの渋滞があったっていうことを聞いて、119キロ目の人はすっげー嫌だなと思うだろうなっていう120キロの渋滞ってさ、もうさ、それ渋滞なのか万里の長城なのかってならない？119.5キロでももう無理なわけでしょ、 119.9.9キロでもそこに入っちゃって、自分が入っちゃって後ろに1台あったらもうダメなわけじゃん。ああと思うよね、ああと思うよね、自分が入ってやっべこの先 119.999キロの渋滞ある、やべ抜け出そうと思って後ろからブーンってなんか来ちゃったら、ああ終わったと思うよね。だって9日間だよ、9日間、取り残された一人らしい、取り残されたっていうか、立ち往生。9日間つったら何でもうそれ。旅行かって話じゃん。まあ、今随分緩和されたらしいけど、やっぱ中国はスケールちげえなって、ちげえなと思ったっていうところで、今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それでは、また来週。